マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、マイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、7月も後半と、いうことになりました。先週ですね、15日から17日はね、3連休という方も、いらっしゃったかと思うんですけれども ね、もうまだね梅雨明けはしていなかったんですけれども、はい、もう本当に夏のような、
そうです ね、夏本番の暑さになってきましたね。
もうねこの先週の3連休も舞鶴すごくたくさんの、うん、観光客の方でね、
はい、
にぎわっていました。私もトレトレセンターなんか前通りますと、本当にねもう車がいっぱい止まってまして、
あそこ渋滞すごいですよね。
すごいんですよ。
はい、
舞鶴市内のねそういった観光スポットはもちろんですが、うん、京都縦貫道ね、やはり午前中は京都から舞鶴に向けての下りが、は
い、
そして今度午後になると逆にね京都市内に向かっての上りがもうかなりの、
はい、
渋滞をね、これなんかさ去年よりひどくなってるんじゃないかっていう気もするんですがね、まあそれだけたくさんこのね舞鶴や京都府の北部、はい、海の京都エリアにお越しいただいているというのは、うん、まあ嬉しいことではあるんですけれどもね、
はい、
はい、まあそういって、まあ、渋滞もしてしまいますのでね、時間余裕を持って、
ね、そうですね、
お越しいただければと思います。やはりね、はい、朝もちょっと早く行動すると意外とスーッと来れたりも、
ね、そうなんですよね、
しますので、ちょっとしたね、1時間とは言わず30分の違いでもね、場合によっては違ってきたりもいたしますし、
ね、するかもしれないですね、うん、
でもね私たちこう、うん、舞鶴に住んでいる人にとっては結構ねこの渋滞っていうのを意外とはまらないと言いますか、まあ田舎者の特権みたいなもう言ってるんですけどもね、だいたい私たちって休みの日になると、まあ京都や大阪
その
都市部の方に遊びに行くっていう人結構多いんですよね。でそうすると午前中に京都や大阪に向かって行って、
そうですよね、
で今度午後になると帰ってくると、どちらも、はい、大半の流れとは逆のパターンになってきますので、反対車線に渋滞を見ながら走るっていうことが私たちは結構多くて、まあたまにはこれぐらいいいことなくてもねなんてこうね
私実家帰るときそうですよ、いつも
あ
逆なんで、いつもみんなすごいかわいそう渋滞で、みたいな ね横目に見ながら
帰りますね、都市部から地方に帰るのが、はい、ばっかりが帰省でもないです
から
、逆の人も ねやっぱりいらっしゃいますもんね、
はい、得です
得ですねさてさて、
はい、
ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしていきたいと思います。
はい、
最初にお伝えしますのは、蓬莱激戦用意31戦目というふうに書いてありまして、
何ですか。
さあね、はい、なんじゃそりゃっていう方と、
うん、
あーっていう人と多分結構ねいらっしゃるんだと思います。まあ、私もなんとなくねいろんなこう周りから流行ってるらしいとか、すごいんだよとか、いう声は聞こえてくるんですが、いまいち実はすいませんよく分かっておりませんが、ですね、まず、このイベントは、カンコレ、通称カンコレと言われている艦隊コレクションという、ゲームに関係するイベントなんですね。
はい、
艦隊コレクションは、角川ゲームスが開発している、育成シミュレーションゲームおよびそのメディアミックス作品群のこと。ゲーム内容は第二次世界大戦時の大日本帝国海軍の軍隊を中心とした艦艇を女性キャラクターに擬人化した艦ムスをゲーム中で集め強化しながら敵と戦闘し勝利を目指すというものだそうですが、イメージ湧きます？
私に至っては本当に知らないんでね。
あ、そうですか。まあ とにかく大ヒットしている、ゲーム
なん
だそうですね。なんか、うん、その艦隊をその可愛い女の子に擬人化してしまうっていうのがね、なんとも面白いアイディアだとね思うんですけれども ね、
本当ですね。そんな、ね、人気があるの私知らなかったんですけど、なんかね今はもう新規ではできないみたいですよ、ゲームが ねサーバー満員につきっていうことです
ごいですよね。
新規は抽選でしか始められないんですって。
すごいですね、
うん、
です
ごい、
はい、でそのね、艦艇を擬人化しているということで、
はい、
でいろんなこの、昔のねこの、対戦時のチンジュフ、と呼ばれた場所が、
はい、
このゲームの、聖地というふうに呼ばれてまして、
はい、
でその舞台となった町で、各地でイベントが行われているんですけれども、うん、この舞鶴でももう何回か
そうなんですよね、
はい、行われているんですね、
うん、
はい、でそのイベントが、今度は7月23日に、赤レンガパークで開催されるということです、
はい、
主な内容としては、同人誌の即売会、そしてコスプレ写真撮影なども、行われるということですのでね、結構今、年末になりますとね、はい、東京の幕張で開かれるコミックマーケット、コミケなんていうのが、結構これはニュースでも話題になったり、
はい、
するわけですが、今このね、日本のアニメ漫画というのは本当に、そしてゲームですね、世界的にも注目をされているオタク文化というふうに、ね、言われておりますが、もうでもこれもね本当にこの人数がすごいことになってきてますのでね、もともとなんかこういうのってこう少数派のね、イメージもありましたが、うんうん、今はもう全然そんなこともなくなってきてますし、で本当に興味のない人からすると何なんだろうと思うわけですが、でもこの、
ね、ご存知の方はね、はい、
ですから全国のこのゲームのファンの皆さんが、うん、わざわざこの舞鶴にこのゲームイベントのためにやって来られると
すごい
いうことですからね、
これやっぱり聖地にもなってるんでしょ。
そうなんですよね、その、このゲームに、ね、限らず今そういったゲームやアニメとか、はい、うん、の舞台になった場所を、はい、回ることをなんか聖地巡礼なんていうふうに、
ね、言いますね、
言いますよね、うんうん、そういったことでこの舞鶴も聖地と、ね、呼ばれてまして、
それはそれでなんか嬉しいですよね。
そうですね、ですから私たちもねこの舞鶴市民としても、はい、本当にね歓迎をしてあげて ね、そうですね、おそらくなかなか実際行ってみると、独特の雰囲気があるんだろうと
ね、
思いますけれども、
でも赤レンガパークでありますから、またそれで赤レンガパークを知っていただくきっかけにもなったりもしますもんね。
そうですね、
うん、
で結構その舞鶴の特産品とかそういったものも販売されたりして、やはり舞鶴としてもこのそういったきっかけで舞鶴に、ね、来てもらった人に舞鶴ファンになってもらおうということで、歓迎をしたいと思いますのでね、
はい、ぜひ美味しい、ね、海の幸も食べて帰っていただきたいですね。
そうですよね、舞鶴の、ね、近くの皆さんもね、
はい、
なんだろうあの人たちなんていう目で見ないでですね
そうです、
あわざわざ舞鶴に来てくださってるんだなという形で、うん、ぜひぜひ大歓迎を、してほしいなと思いますね。ね、どっから来られたんですかみたいな感じで結構聞いてみたら面白いかもしれませんよ ね、
一緒に写真なんか撮ってみたいですけどね、私も。
そうですね、
うん、
はい、ということで、今回のこの同人誌即売イベント蓬莱激戦用意31戦目、7月23日赤レンガパークでお昼12時から、午後3時まで、入場料は無料ということです、はい、ね、これ各地で開催されてて、その次9月は東京ビッグサイトで開催されるようなね、そういうイベントが舞鶴でも行われる、はい、ということです、
はい、
さあ、続いては、先々週とお伝えしておりますが、いよいよもう、来週末に迫ってまいりました、はい、第42回港舞鶴チャッタ祭り、7月29日土曜日、西地区の商店街で、夕方6時から前夜祭、民謡流しや手作りみこしが行われます、ですのでね、このお祭りは土曜日は西舞鶴で、日曜日は東舞鶴で楽しんでいただけるんですよね。
はい、
そして30日日曜日は、東地区海岸で夜7時半から花火大会、 それに先駆けまして朝8時から夕方4時半まではチャッタレガッタ、夕方5時40分からは海上パレードイルミネーションが行われます。
盛りだくさんです ね2日にわたって楽しめます、はい、
もう昼間からね、はい、楽しんでいただけるということなんですが、うん、まあね、暑さがね、なんかもう前だとね天気が晴れたりですねなんてね、言ってたんですが、最近はちょっと暑さが
もうね厳しすぎて
心配ですよね
はい、
ちょっとでも涼しいといいななんて、まあ、そうですね、あの海の、ね、近くですから少しは、
風通しもね、うん、いいですからね
思うんですけれどもね、あの辺り今三条海岸五条海岸、はい、私も、ね、結構よく散歩を、するんですけれども、ね、数年前に、橋が歩道、はい、歩行者専用の橋が開通しました、三条海岸から、はい、前島ふ頭フェリーターミナルを結ぶ橋なんですが、この橋の上なんかはね多分一番、涼しいですね。
そうですね、花火大会の日あそこ通れるのかな、
はい、それを今言おうと思っていましたが、実は残念ながら、
はい、通れないんだ。
通れなくなります。花火大会が始まる前に閉鎖されてしまいます。その前のちょっとねお散歩にはおすすめかなと、
あ、そうですね、
思いますが、昨年もあの放送が流れておりました。あの間もなく通行禁止になりますというような、ま
あ、危ないですからね。
そう、危険ですから本当に、うん、はい、あそこ多分一番いい場所だとは思うんですが、あそこに殺到するとかなり危険だと思いますので、
花火大会の時だけはちょっとね控えていただいて、
はい、はい、できなくなってしまうと思われます、はい、さあ、そしてこの花火大会今回はね、船から、見ることができるということで、
ね、これ本当おすすめです、
はい、まあ、これまでもね、先週ね岸さんも話されてましたように、はい、個人で船で海から、見られる方も結構たくさんいらっしゃったわけですが、はい、まあそういうね外縁がないという方にもやはり船から楽しんでいただこうということで、観賞船が昨年から運航されています。お一人2000円で定員180名なんですけれども、
はい、
遊覧船が出ている北水赤レンガ桟橋を、夜7時に出航して花火が、終わるまで楽しんでいただけるという、海からですと障害物もないですしね、
贅沢ですよ本当に、
うん、場所取りの心配もしなくていいですし、はい、ぜひね今もチケットが発売されておりますので、
はい、海にこう浮かぶね花火がこうね、実際のとこうダブルでこう見えるっていう、ね、すごい素敵です。
この舞鶴の花火大会ならではの楽しみ方かと思いますのでね、はい、この海が近いということで、
そうですね、
船から見る花火というのも、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。
はい、
ということでここまでは、チャッタ祭りのと花火大会鑑賞戦の話題でしたが、もう一つ今年の舞鶴の夏の目玉といえば、舞鶴赤レンガサマーイルミネーション、
はい、
2017光の、クルージングということで、昨年もねこのプロジェクションマッピングを行われてましたが、今年はさらにパワーアップして、行われるということなんですね。
はい、いやプロジェクションマッピングね本当に年々ね、パワーアップしてます ね、
そうですよね、うん、
それが無料で見れるっていうのがまたね、
そうなんですよ、すごいですよね、
ものすごくお得、
お得なイベントだと思いました。
帰省とかねされてて、ぜひねその方を連れて行っていただくのにもいいですしね、
そうですよね、
うん、
いよいよこちらも来週の金曜日から始まりますね、7月28日から8月16日まで毎日1日3回、はい、上映されます。花火大会の行われる30日だけは日程が変わりますが、それ以外の日はですね、1回目が夜7時40分、2回目8時10分、3回目8時40分という3回上映です。花火大会の日は、すべて1時間遅くなりまして、8時40分、9時10分、9時40分ということになりますので、花火大会と両方とも楽しんでいただけるようになっています。
はい、長い期間やってますから ね、ぜひ行っていただきたいと思います、
は
い、
実はねこれ、また28日の少し前には、
はい、
実はこういった私たち、メディアとか、向けの試写会が
そうなんですよね
あるということで、もしつごがつけば見に行ってですね、また、
本当ですね、あのお伝えできたらいいですね、
お伝えできたらと思いますが、はい、まあ、昨年もすごかったんですけどね、さらにスケールがアップしているということでしたので、ね、うん、どんなものになっているのか、
同じものではないのでね、楽しみですよね。
昨年ってカラーだったのかな、ちょっと記憶が曖昧なんですが、
カラーだったような気がしますけど、
でもなんかもっとこの今回のポスター見ると色鮮やかになってきている気がしますし、実際のね舞鶴のいろんな綺麗な風景写真なんかが使われてて、ね、すごく、楽しみなイベントと言えそうです、
はい、
今年の舞鶴の夏チャッタ祭りと赤レンガ様イルミネーションということで楽しんでいただきたいと思います。ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、ということで、もうそろそろもう夏休みがね、
そうなんです ね
始まってますよ ね
舞鶴の小学校は20日が終業式です、
はい、21日から、夏休みということでね、もういろいろ皆さん計画を、ね、立てていらっしゃるのかなと思います。
結構あの母親目線だと、はい、うわ夏休みが始まっちゃうみたいな、まあ、逆にちょっとこう気分が沈んじゃうんですけどね、
そうなってしまいますよね、
やることが、ね、増えますからね、やはり子供が家にいるっていうのはね、
まあ今日ねイベント情報では割と、新しいイルミネーションとか、はい、あるいはね、カンコレなんてイベントもご紹介しましたが、やっぱり舞鶴の夏といえば海水浴でお越しになる方も多いと思いますね、はい、舞鶴海水浴場本当にたくさん、ね、ありますから ね三浜、野原、神崎といったね、
はい、
またそれぞれいろいろ特徴があって、おそらく舞鶴の方でももうなんか大体こう行くところが、ね、決まってるっていう方が馴染みがあったりして ね多いんじゃないかと思います。
高橋さんはどこが好きですか。
最近全然行かないんですけどね、昔はでも三浜とか、ね、行きましたけどね、逆に神崎なんか馴染みがなかったりしてね、
私はね神崎ばっかりなんです。
あの
知り合いの人がいるっていうのもあるんですけど、逆にその東の方は行ったことないです。
やっぱり東と西っていうのも ねやっぱあるのかもしれないです
けど、
ね、
でまた気軽に行けるのでやっぱり近い、自分のお家から近いところに行っちゃうのかな。
まあそうですよ ね
東行くならまあ近場で、こっちの西でみたいな感じもありますけどね。
そうですよね、はい、まあ、こうやってこう今日ちょっと行こうかって行けるのが私たちこう、ね、舞鶴に住んでいると嬉しいところですよね。
はい、
はい、ということで、まあ、あの海水浴にもぜひこの、舞鶴、お越しいただきたいと思います。そうですね、
はい、はい、
さあ、そろそろお別れの時間になりました。これからもこの暑い舞鶴、また暑いイベント、盛りだくさんですので、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますが、暑い毎日続いていますのでね、熱中症などには十分にお気をつけいただきたいと思います、はい、水分補給をしっかり、なんか喉が渇いたと思う前に
ですね、
取るのがいいということだそうです、
はい、
さあ、この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。